ハット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてですね、はい、いつもはゲストの方をお招きして、まあはい、みんなで楽しくお話ししていたんですが、今夜は私と鷲尾さんのツーショットトークを、
そうなんですよ、
お送りしたいと思います。はい、鷲尾さんが何者なのか
そうですね、
それをね、明らかに
第9回で、
はい、していきたいと思います。はい、そしてこの後私たちの好きな曲をかけながらですね、じっくりトークもしていきたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は私と鷲尾さんのツーショットトークをお送りしております。番組がスタートして今夜で9回目ということなんですが、鷲尾さんどうですか、慣れましたか？
そうですね、アーティストの方と話すのに慣れてきたところで真麻さんと2人っていう、うん、なんかまた新しい感じがしますね。
あ、そうですか。はい、でも今まで来てくださったアーティストさん、はい、皆さんお話が上手だし、
そうですね、
それからとっても好意的にいろんなことを話してくださってたので、はい、
そうですね、
楽しかったですよね。
もう基本ずっと楽しかったですね。
うん、
まあ、なかなか聞けないような話というか、うん、裏側というか、
はい、
もうあれが、まあ、こういう経験なかったらできなかったなっていうふうに思いますね。う
ん、やっぱりなんか結構、はい、ミュージシャンの方ってあんまりこうパーソナルなこと話さないのかなって、ちょっと私、まあ、偏見ですけれども、うん、思っていたのでは
いはい、はい、
あ、こんなにいっぱい気さくに話してくださるんだということで、うん、結構毎回こう嬉しく楽しくっていう感じですね。
なんか始まる前はどんな話しようかなってすごい考えたりしますけど、うん、なんか始まってみたらなんかポンポンポンポン引き出されてくる話が展開していって、
うん、そうなんですよね。同じ質問でもどうやって結成したんですかとか、うん、グループ仲いいんですかとかいう話、うんうんうん、どの質問でもそれぞれのストーリーがあるから、うんうんうん、聞いててね、飽きないですよね。
そうですね、
うん、
なかなか楽しくやらせてもらってますね、はい、今のとこ。
そんな鷲尾さんが一体何者なのかということなんですが、はい、鷲尾さん何者なんですか？
そうです、実は鷲尾株式会社という会社で、まあ、今は社長は親父なんですけど、はい、僕は統括部長という立場で働いてて、持ち肌って、番組名にある持ち肌っていう、めちゃめちゃあったかい肌着を作ってます、
うん、ということは芸能人というわけでもなく、はい、
なく、
ラジオパーソナリティというわけでもなく、
一般人です。めちゃめちゃ、
いや、会社員、
会社員になりますね、言ったら。
うん、
そうなんです
よ。でもこの番組をされるっていうことは、はい、音楽が好き、お話聞くのも、こうコメントするのも好き。
そうですね、まあ、僕基本知らないことを知りたいって思いが結構、まあ、好奇心が強いんで、うん、どういなんかプロフェッショナルというか、最前線で活躍してる人たちがどういうふうに思って仕事してるんだろうなとか、いろいろ聞いていきたいなと思って、
うん、
そうなんですよ。毎回違う人の話聞けるからいいなっていう感じですね。
まあ、実はですね、鷲尾さんは私、はい、このラジオをする前からあの知り合いというか、
そうですね、一度お会いしてましたね。
はい、
ね、
いや、実は実にその持ち肌というあったかい洋服っていうんですかね、下着っていうんですかね、
まあ、肌着かな、下に着るやつですね。
でも最近はね、はい、1枚だけで、
うん、はい、作ってるんで、
そう、それを私がちょっと北欧に行くのにめちゃくちゃ寒いから対策しなきゃみたいな話を千原ジュニアさんにしたら、ジュニアさんが、僕ツーリングするときに持ち肌っていう下着使ってるんですけど、それあったかくていいですよって紹介してくださって、うん、でそれをたくさん買って、それでそれをもう着込んで、
はい、
フィンランドに行きまして、はい、でそれでその後、
はい、
番組で ね、
はい、ね、なんか昨年末ぐらいでしたね、
はい、
なんか番組で、僕はちょっとクラウドファンディングで なんかすごいあったかいロンティーみたいなの作って、うん、その時にお会いしたんですよね。また、はい、マーさんが MC の番組に。
そうですね。いや、私は感動しました。あのお世話になった肌着の会社の方ですかみたいな。
そうなんですよ。僕も嬉しかったですね、うん、初めましてって言った時に持ち肌使ってますって、もう一番嬉しいやつでしたね。
まさかね、その後こんなご縁で一緒にお仕事させていただけるとは。
ね、お声掛けした時にこう、何者なんだこいつはじゃなくて、あの時の星野さんねってなってくれたのが良かったのかなと。
ね、せっかくこの番組も持ち肌という番組ですから、はい、持ち肌ミュージックという皆さんにもぜひね、その持ち肌着ていただきたいななんて思いましたけれども。ね、はい、いや、でも会社員なんですもんね。社員の方たちこれどういう気持ちで聞いてるんだろう。
いや、多分子供を見守るような気持ちじゃないですかね。
社員の方たち、年上の方の方が多いんですか？
平均は40後半とかだと思います。まあ、親父の会社を、まあ、僕立て直すっていう名目で、今まあ経営はほとんど僕がやってるんですけど、はい、それで入って、あの昔ながらの社員が10年、20年ずっと働いてますみたいな人たちがそれなりにいるんで、その人たちからすると、まあ、息子まではいかなくてもちょっと若い、頑張ってるやつみたいな目線なんだろうなと思います。
本当はやりたかった仕事とかあるんですか？
いや、まあ、あの僕そもそも起業しようと思ってたんですけど、うん、でそれで中国にいたんですよ、
はい、
で、まあ、でも何っていうわけじゃなくて、とにかくなんか自分でやりたくてっていうのが強かったんで、まあ、なんか探してたら家やばいってなって、うん、帰んなきゃって帰って、で今もう経営再建中っていう感じですね。
経営再建中？
再建中、まあ、あの一応黒字化はしたんですけど、うん、まあ、まだまだ変えていかなきゃいけないところ
があって。どうやって黒字化したんですか？
いや、もう基本的にはロスを解除、まあ、ちょっとビジネスの話を
ね、あんまりしないですけど。私はね、結構起業家トークとかねビジネストーク好きなんですよ。
あ、なるほど。もうとにかくいらない支出が多かったんで全部消していきましたね。でもう効率よくっていう、まあ、田舎の企業だったんで、うん、それをちょっともっと近代的に持っていく方法をっていうことをいろいろ考えてて、うん、っていう流れですね。
今のお仕事楽しいですか？
楽しいですよ、すごく。やっぱり経営って結構楽しくて、僕個人的には、うん、まあ、結構ストレスというか責任も重いですけど、でもやっぱり自分で持っていきたい、これが正しいんだって思って、本気でやったら結構結果が出るんで楽しいですね。
この番組は東京で録音してるわけなんですけれども、はい、どれぐらいの頻度で東京に？
そうですね、今は月に3回か4回ぐらいですかね。
基本的には会社のある兵庫県、は
い、そうです、そうです、兵庫県にずっといますね。まあ、なかなか、マーさんは兵庫県来ることは？
私は母の実家が宝塚市にあるので、はい、実家に帰るときは宝塚に行きますけど、うん、その持ち肌の会社がある加古川には行ったことないですね。
まあ、はい、行く理由がないですよね。まあ、そのうちね、もしあれだったらうちの工場見に来てもらったら。
いや、本当お世話になってるので、あったかくても、はい、ね、冷えは女性の大敵ですから。
あ、もうぜひぜひ。
あと夏、これから夏ですけど、夏こそ冷えますからね。
やっぱオフィスとか、うん、冷房ですか？
そう、風が、
うん、そうですね、
その外が暑い中寒いのね、はい、寒暖差でやられますからね。
はい、もうそれでちょっと今何かアイテム開発しなきゃなってずっと言ってるんですよ。夏場の寒いもね、なんとか解決したいんですけどね。うん、何か肌着はしんどいですもんね。
いやいやいや、何かこうお力になれることがあれば。結構夏の寒いのに苦手意識が強い。
あ、じゃあもうぜひぜひ、なんか新製品開発するために渡すからね。モニターになってもらえたら、
はいはい、ね、でもこれは番組はね、持ち肌ミュージックで音楽の番組なわけですけれども、はい、鷲尾さんは音楽ってどうですか？
そうですね、僕はもう高校の時にベースをやってて。
あら、
そうなんですよ。実はバンド組んだりとかもしてたんですけど、はい、まあ、そのままその道には行かなかったですけど、うん、なんかずっとベースがめちゃめちゃ好きで。
ベースって結構、はい、いや別に悪気なく言いますけど割と地味っていうか、そのほら、モテたいくて音楽始める人とかって、はい、ギターとかボーカルとかにも行くし、なんか音楽が好きって。そうか、でも音楽が好きな人ベース行くか。
いや
ー、ベース確かにな。
なんかでもベースをやりたいというよりベースがかっこいいってなったんですよね。音が
それは誰かのベースの姿を見てとかじゃなくて、音が
普通に曲を聴いてて、でベースがシンプルにかっこいいなっていう、なんかシンプルに本当にそう思ったんですよ。でそしたらなんかベースがかっこいい曲をずわって探して洋楽行ったりとか、だからジャミロックアイとかめっちゃ好きなんですけど、R&B とかファンクとか。
今でも弾きます？
今は弾かないですね。
え、もったいない、せっかく弾けるようになったのに。
いや、まあ家にあるんですけどなかなかねするタイミングないですね。
そうか、まあベースだけ一人で弾いててもちょっと寂しい。
そうですね、まあ、
誰かと組みたいみたいなのないですか。
いやでも人に時間合わせて練習しなきゃいけないじゃないですか。
そ
っ
か、
なかなか難しいですね。ちょわがまま言っちゃってあれなんですけど。
いやいやいや、他に楽器はは
してないですね全然。もともと何かやってたわけでもないですし。いや、マースさんも歌めちゃめちゃ上手じゃないですか。
いやいやいや、うちは母が、はい、大学の音楽科声楽科出身だったの で声が母親にそっくりなんですよ。だから歌がちょろっと、まあ、得意でもないですし上手いわけでもなくて好きは好きですけれども、うんうんうん、なので基礎がないですし譜面も読めないですし、だから何の戦力にもなんないそのじゃあミュージカルができるかったらできないし、その歌手になれるかったらなれないし、本当にやっぱりアナウンサーなのにちょっと歌が上手いねとか、アナウンサーなのにちょっと面白いねレベルだったので、
なんですか、なんかすごいやっぱ上手な、僕テレビで多分見たことあると思うんですよ、歌ってる姿。
特に曲アナの最後辞めるまでの3年間はほぼ歌ってましたね、
はい、それも歌えって言われてたんですか。
そうですね、そういうコンテンツが多かったですね。であと辞めてからもフリーになってから番組呼ばれるたびに、はいはい、シンデレラハネムーンかカモメが飛んだ日歌ってくださいって言われて、
それも業界的に歌が上手い人ってでもなってるってことです
か。なんかその2曲がちょっと面白いというか、マーサさんといえばみたいな感じだったんじゃないですかね。その曲穴の時にその2曲が歌って、はいはい、まあ、極めて真剣に私は歌ってるんですがなぜか芸人さんたちがそれを茶化して面白い面白いって言ってくださったおかげでなんか面白コンテンツに変わったらしいです
なるほどなるほど、
はい、でも自分から、はい、私の中ではテレビ番組に出るときにやらされる美学っていうのがあって、なんか私じゃあ歌いますって絶対言いたくないんですよ。マーサさん歌ってくださいよって言われて、いやいやいやいや私歌手じゃないんでいいですいいです、いや歌ってくださいよ、いやいやいや歌ってくださいよってやり取りしてるときにイントロが勝手に流れ出して、まあしょうがないなっつって全力で歌うっていう、それの前振りがありきで笑いが起きると思ってるので、やっぱり自分からやるっていう自己主張が強いのはあんまりよろしくないと思ってて、で特に女子アナっていうのは割とこうなんか皆さん女子アナってこう出しゃばりなんでしょとか思いがちですけど、引きの美学っていうか、その誰かをアシストしたりサポートすることがこう私にとっては美学なので、あんまり前に出すぎない、出るときはなんか周りからやんなよやんなよって言われてとか何か聞かれて話すっていうスタンスだったので、今はタレントっぽい仕事の方が多いので自分のエピソードトークしたりとか話し回したりすること多いですけど、基本的にはサブ的な要素の方がやりやすいなと思ったりする時ありますね。
そうなんですね。
そういうわけで、はい、だからあんまり普段もカラオケとかも行かないですし、はい、なんかみんなでご飯食べてて二次会行こうかなどうしようかなって悩んでる時に、はい、カラオケ行きますってなったら、はい、あ、じゃあちょっと帰りますって感じ、だからあんまりよく、はい、マサさんカラオケ行ったらマイク握って話さないんでしょみたいなこと言われるんですけど
イメージはそうです、
全然ですね、あんまりな、むしろ何歌えばいいんだろうっていう感じだし、はい、あとこう、あ、飲み物がないとか、あ、この人歌ってんのに誰も聞いてないから聞いてあげなきゃとか、次歌って次歌ってってやって気使っちゃって終わるタイプですね。
気使って気使って、
うん、それでもですね、私がカラオケに行くと必ず歌う曲がありまして、
はい、あ、何ですか。
グローブさんの Can't Stop Falling Love です。
お
ー、これが好きすぎて、
はい、
なんで好きなのか分かんないんですけど、
はい、
とにかく昔から好きで歌ってたんですよ。
で、
はい、メロディーも好きだし、はい、まあ、一番好きなのはメロディーかな。でもグローブさんの難しいところって、はいはいはいはい、マークパンサーさんが必要なんですよその一人で歌ってると、はいはいはい、マークパンサーさんのところが空いちゃうんですよね。
確かに。
でどうしようどうしようって思ってた時に、はいはいはい、まあ、私の彼氏がマークパンサーさんを完コピしてくれて、
はいはい、めっちゃいい彼氏じゃないですか
でハモリも抜群に完コピして、うまくやってくれて、
はい、
この人と付き合おう
めっちゃ面白いそれ。
いや、他にも付き合おうと思った理由はもちろんあるんですよ、ちゃんとした。だけど、なんか本当に喧嘩とかして別れそうになった時に、はい、その一緒にデュエットしたのを撮ってた、はい、その歌の動画とかを見ると、はい、これができなくなるの寂しいな、別れるのやめようって思うぐらい好きなんですよ。
で、二人でデートでカラオケ行って歌うっていうのはもう今もやってるんですか？
うん、そう。あのまあ、2人きりで行くってことないですけど、例えばみんながいるところでカラオケ行ったりとか、はいはいはい、まあ、オープンスペースで行っても、うん、絶対私が率先して入れて、まあ、向こうも渋々なんですけど歌い始めると完全にスイッチ入れてやってくれるんで、はい、というわけで本当はね、そのね、むしろ私と彼のデュエットを流したいぐらいなんですけれども、それはね、彼的に NG だと思うので、もちろんあの、はい、ご本家のちゃんとしたうまい方の Can't Stop Falling Love を今夜は皆さんに聞いていただきたいなと、
はい
はい、思います。それでは聞いてください、グローブさんの Can't Stop Falling Love です。はい、いやなんか思い出しました。あ、もう僕はときめいております。
僕もマークパンサーさんの ところばっかり聞こうとしちゃって、覚えた方がいいのかなと思いながら、
ね、いやいや完全に詩的なことです
よ
ね。
すいません。いや
和尚さんはどういった曲が、はい、
そうですね、僕さっきも言ったんですけど、はい、ジャミロクワイさんすごい好き で、うん、でまあ、特に Too Young To Die っていう曲が好きなんですけど、
私聞いたらわかるかな。
いやもう今歌えないですけどね。あとでちょっと聞いてもらう、っていうことで。
それはなんで？
いやもう単純にその曲がかっこいいというのと、うん、まあ、ベースを僕が当時あの練習してた時にこれ弾けるようになりたいって目標にしてた曲だったんで、まあ、結果そんなちゃんと弾けてないんですけど、いやいやいや難しくって。
洋楽がお好きなんですか、それともジャミロクワイ限定？
いや洋楽も好きですね。でも全然それを好きっていう中で邦楽も当時好きでしたし、それこそ僕が学生の時、うん、それこそベースやってた高校の時って言ったら、うん、もう何だったかな、オレンジレンジとか、
あ、
もうラッドウィンプスとかバンプオブチキンとか、うん、もうそんなのがもうふわーって感じでしたね。
アイドルとか女性歌手とかは興味なかったですか？は
い、なんか興味なかったですね。
うーん、
なんか多分音楽とその 異性みたいなものがセットにならなかったのか、
切り離されてるんですね。
そうですね。だから別に全然宇多田ヒカルさんとかはすごい聞いてましたけど、うんうん、でもそれがそういうなんかアイドルってなるとこうちょっとなんていうか女の子、うん、その人ってい
うのが好きとか応援したいとかになりますもんね。そういうのとはちょっと違う。
そうですね、なかったですね。
あ、でもいいですね。確かに音楽とその恋愛を切り離して考えてると結構いいな、
はい、うん、いやもうそっちじゃないちゃんと聞けないというか。
でも逆にこの恋愛してた時この曲聞いてたなみたいな。
あ、それはもうめっちゃありますよ。今聞きたくないやつと聞きたいやつのどっちもありますけど、
どうしよう、どっちか教えてほしいな。どうし
よう。いや、そうです、高校の時に一番、うん、まあ、好きで付き合ってた子と別れた時に、うん、あのいいんですかっていうラッドウィンプスさんの曲があって、はい、なんかこんなにあなたのことを好きになっていいんですかっていう曲が、うん、付き合ってた時はよく聞こえてたんですけど、うん、なんか別れたらもうダメだって言われてる気分になって、うん、いいんですかいいんですかと、うん、こんなにあなたのこと好きになっていいんですかっていうのが、うん、もうダメだよって言われた後にこう、うん、すいませんってなって今聞きたくないっていう。
あ、まあ、絶対皆さんね、はい、いい思い出と悪い思い出の両方の曲がありますよね。
そうなんですよね。でも気持ちは入りますね、今聞いても。
私も大好きだった人と別れした時に、うん、その人がよく歌ってた曲が、うんうんうん、もうすっごいこう印象残ってて、うんうん、でもそれを聞いて思い出して泣いたり、はい、なんで別れちゃったんだろうとかって散々やってたんだけど、うんうんうん、その曲が誰の何だったかすら忘れてしまいました。あんなに聞いたのに、聞きながらあんなに泣いたのに。やっぱり女性は上書きなんですかね。
そういうことでしょうね。僕なんか意外と未練あるのかなと思いましたね、今そう考えると。ちゃんと多分フォルダに分けて保存してるんだ。
でも高校生の時にスピードの今井絵理子さんのことがめちゃめちゃ好きだった男の子のことが好きだったんですよ、はい、だから一生懸命ホワイトラブを練習して一生懸命カラオケで歌ったなとか、
はい、あー、
うん、なんか細い子が好きっていう男性だったから一生懸命この曲を聴きながら腹筋したなみたいな思い出とかは覚えてるんですけど、相手が歌ってた曲とかって何だったかなみたいな忘れっぽい。
うーん、まあ、上書きされているのかというところですね。
よくその、ね、はい、男性はフォルダ保存で、はい、女性は上書きなんて言葉がありますけど、はい、あの違う表現で言うと、女性は音楽、男性は絵画、はい、恋愛が、なんか絵は右見ても左見ても前見ても絵が貼ってあっても見れるじゃないですか、うん、はい、だから男性はそういう感じで全部の恋愛をこう見れるんですけど、音楽って2曲同時には聴けないんですよ。やっぱり女子は1曲集中したいみたいな。
なるほど、うん、それめちゃめちゃ説得力ありました今、
うん、あとなんかその言葉が良くないですか、もうその上書きフォルダーは言い尽くされてるから、
はいはい、
まあ、でも今ちょっと言ったけどピンとこないからもうちょっとこの話を研ぎ澄ませないと。
いや、ピンとは来てたんですけど僕の返しがちょっと上手くなかった
んです。いやいや、そんなことない
です。すいません本当にもう、
じゃあちょっとそのこれが好きでベースを始めたという、
はい、
ジャミロクワイさんの曲聴きたいので、はい、ぜひ、
あ、じゃあぜひこの後流させていただきたいなと思いますので、はい、
じゃあ曲紹介お願いします。
初曲紹介ですね。
いい、はい、来週から曲、あ、そうか、いつも曲紹介はゲストの方がしてるのか。
あ、そうです、そうです、はい、そうです。
じゃあお願いします。
はい、それでは聞いてください、ジャミロクワイで Too Young To Die。
さあということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、そろそろお別れのお時間です、ね、私のことと鷲尾さんのことをリスナーの皆さんはちょっとでも分かっていただけたかな、
はい、そうですよね。先ほどの話はなかなかこういう話が出たんじゃないかなと、
はいはい、思います。またね、来週からはゲストの方をお招きして、はい、あのお時間、ね、はい、やっていきたいということで、ぜひぜひ、はいはい、この時間にまたお会いしたいと思います、
はい、
それではお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
来週もお会いいたしましょう。さようなら。